今日恵みをいただく御言葉は使徒行伝の13章13節から41節までです。使徒13章13節から41節、15節までを最初に宣言します。パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはペルガから進んでシリアのアンティオキアに行き、安息日に街道に入って席に着いた。律法と預言者の朗読があったのち、街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。アメン。では一言お祈りします。ハレルヤ、我らの愛する主イエス様、あなたが今日も私たちともどもと共にいてくださり、今御言葉を通してあなたの御口から流れる御言葉を通して我らを癒してくださることを感謝します。どうか問い継ぐしもべを口を清め、思い心からを清めてください。あなたの命の御言葉に豊かに預かって、今日豊かな恵みをいただいてからそれぞれのところに帰ることができるこれからでありますように導いてください。一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖霊に導かれたこの伝道旅行です。第一次伝道旅行、それはパウロとテモテによって、そしてこのヨハネも助手としてついていたんですけれども、そのヨハネがですね、ここから一旦離れます。このパウロの一行は、前回のところはキプロスの島における、伝道だったんですけども、そのキプロスの、一番西の端にハポスというその港があるんですけど、そのハポスから船出して、北の、地中海の、北の方に向かって、でそれで、ヨーロッパの本土について、で、どちらかというと、パウロの、生まれ故郷に近いところに、渡って、ピシリアというところに、行って、そしてピシリアのアンティオケ、これパウロたちが、いたアンティオケ教会のアンティオケとは違う、ピシリア中という地方の、アンティオケに行って、でそこに街道がありました。でそこで、彼らは、福音を語ることにするんですけども、これが、この後のパウロの、宣教スタイルですね。街道、安息日にこの、街道に入って、そして、そこに、初めての人、初めてのユダヤ人が来たら、まず礼拝をして、そしてその後に、大体、とか奨励の言葉を語ってくださいというその初めての人に対して言うので、ですからパウロはその機会を利用して、でそれで、イエスこそ主であるということを、それを、伝えていきます。で、16節から見ていきますと、パウロのその宣教があるんですけども、でこれユダヤ人に向けられた宣教ですので、ですからユダヤ人もモーセ御者はあらかじめ知っているという前提で話していきます。でそしてなおかつこのモーセ御者および律法預言者、その中に書かれてあるイエス・キリストを伝えるという、その手法を取っていくんです。16節から見ますと、そこでパウロが立ち上がり手を振りながら言った。イスラエルの人たち、並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてください。この度イスラエルの神は私たちの先祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間にこれを強大にし、身腕を高く上げて彼らをその地から導き出してくださいました。そして約40年間荒野で彼らを 養われました。それからカナンの地で7つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分配されました。これが約450年間のことです。ここまでのところにおいて、モーセ五書とまたね、ヨシア記をかなり要約して、でそれで、伝えました。まずイスラエルの歴史、神が働かれたということを、それを中心に語っています。で20節、その後預言者サムエルの時代までは裁き人たちをお使わしになりました。それから彼らは王を欲しがったので、神はベニヤ民族の人キスの子サウロを40年間お与えになりました。それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりました。アーメン。ようやくイエス・キリストに到達するんですけども、このダビデの子孫からメシアが生まれるということ、これユダヤ人であるならば誰も知っております。でそういうわけで、この、旧約聖書、立法も預言書も歴史書も全部イエス・キリストに行き着くのだということを、示しているんです。そうです、聖書は、旧約聖書、新約聖書、全てのこの主人公はイエス・キリストですので、それですからこの、旧約立法から入りやすいこのユダヤ人に対するこの福音の伝え方、それが、この旧約立法からまた預言書からイエス・キリストを解き明かす、その手法が、あるんですけれども、しかし、この24節から、これは以降は最近の出来事が、書いてあります。24節から、この方がおいでになる前にヨハネがイスラエルのすべての民に前もって悔い改めのバプテスマを述べ伝えていました。ヨハネはその一生を終えようとする頃こう言いました。あなた方は私を誰と思うのですか。私はその方ではありません。ご覧なさい、その方は私の後からおいでになります。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。バプテスマのヨハネの話に飛びます。今までこの御言葉聖書に書いてあること、それは、ユダヤ人にとっておなじみでした。ところが、それがつい最近の出来事、これが、現実日常生活の中に今起きていますよって、あのバプテスマのヨハネが出た出来事、それはもう旧約立法から預言者からもう全部、神様が計画立てて算段立てて、そしてついに時至ってバプテスマのヨハネという、荒野に道を整えるものを使わして、そして今ここに至ってますということを彼は、言いました。ですから福音を伝える時にですね、聖書の言葉だけで終わってしまったら、それ自分と一体何の関わりがあるのって、昔の書でしょっていうことなんですけど、しかし、最近起きている出来事、今起きている、韓国におけるその迫害とか、また、世界的なコロナとか、そうした諸々のことを聖書から、読み解いていくと、本当に神様があの歴史働かれた神様が働かれて、そして今現実この世界でも自分たちに働いているんだということを本当に彼ね、伝えるときに分かりやすく、また本当に心に印象を持って、持たせながら、語ることができるわけです。
もうね、純勉教会がすごい世界的に増え広がったよね。でその理由はなぜかって言ったらね、教会の牧師のその牧会が良かったということではなくて、生徒の証が多かったんです。で今中国人の会は良くないですよ。なぜか分かりますか。生徒の証がないんです。あんまりないで、全世界で今大きく主が産んで増えて地に満ちる栄光を与える 教会というの証しがある教会です。だから刑事録を見てもね、正しい行いと証しによってって書いてあるよね。だから私たちはね、正しい行いと証しというのがセットであることを覚えなければいけないの。本当に正しい行いはどこから出るかって言ったらね、神様はこれはしてはならない、ね、これはしなさいということによって正しい行いができるんですよ。私たち一枚の力じゃ正しい行いできない、ね、だから神様の言葉を私たちが知って、そして神様の言葉が私たちが今人物事に対してなすべき技をよししなさい、足ダメだよって教えてくださる、これを基本に沿って私たちがこう歩むとどうするかって、正しい行いができる、正しい行いができる人たちというのは明かした言葉が、彼らが言った言葉がね、その通りになるんですね。だから福音においてはこの人の働きで、ね、一番身近に行って働いた預言者ね、バプテスマのヨハネ、ね、最も有名な人、それを用いることによって人が聞きやすくしたということなんですね。だからそれを今の私たちのこの現状に置き換えると何かしたら、私たち自身が神にあって得たこと、ね、それを証しすることによって私たちが証人、私たちに与えられていることで、それを、私たちが証人として、ほらこれが証拠だよ、そういうことですよ。だから正しい行いと、ね、この証の言葉、これはね本当に主が栄光を受け取ってくださるものなんです。だから正しい行いをしていつもね、正しい証ができる、そして正しい証をすると言った言葉が堅実化される。これを忘れないで実践する皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
でこのパウロの説教、ね、歴史をひもとくところは、まあ、ステパノの説教に似てるんですけども、まあ、ステパノの説教と違うところは、ね、ステパノはこのイスラエルの、歴史、ユダヤ人が好きな歴史の端の部分、ね、神様中心ではなく人間中心でやってきたことのゆえの失敗を指摘する、ね、そういう、歴史だったんですけど、しかし、ね、ここによってはイエス・キリストが主であるということを証しする、ね、その歴史をパウロはこの説教で紐解いています。で26節からイエス様のことについてパウロが、ね、解き明かしていきますけども、兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、この救いの言葉は私たちに送られているのです。アメン。今この、ね、私たちに対して救いの言葉が送られている、ね、旧約の律法預言者支援、ね、これ全部、なんと私たちに、ね、今の私たちに送られている。でパウロのこの、ね、言い方、パウロはこの話を一体誰に向けて語っているのか、まず兄弟の方々、それからアブラハムの子孫の方々、これまあユダヤ民族ですけども、その後並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々というふうに、ね、言ってますね。神を恐れかしこむ方々、皆さんは神を恐れかしこむ方々です、ですから皆さんにも語ってます。皆さんユダヤ人では、ね、ないでしょうけれども、しかし神を恐れかしこむ、ね、全ての異邦人ですから、神様を、ね、恐れかしこむ全ての人にこの御言葉の福音の恩恵に預かる、その特権ありということなんです。この今ここにおいて、ね、聞いている皆さんにも、ね、この、全ての旧約新約全ての、ね、恵み、またイエス・キリストの救いが、ね、皆さんに及ぶ、ということを表しています。27節以降、まあ、ここ、ね、福音が語られるんですね。 まあ、ペテロのその福音の説教の仕方はだいたい使徒信条の、ね、内容に即した説教が多かったんですけども、27節以降に、まあ、使徒信条の、内容的なところが書いてあります。エルサレムに住む人々とその使徒者たちはこのイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めてその預言を成就させてしまいました。そして死罪にあたる何の理由も見出せなかったのに、イエスを殺すことをピラトに強要したのです。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後、イエスを十字架から取り下ろして墓の中に納めました。しかし神はこの方を死者の中からよみがえらせたのです。イエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに幾日もお現れになりました。今日その人たちがこの民に対してイエスの証人となっています。私たちがは神が先祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。アーメン。ここにおいて、ね、イエス・キリストの、その見苦しみ、受難、そして十字架、死、よみがえり、そして、ね、今、復活して天に昇られて、ね、そして多くの人々がこのイエス・キリストによって救われているということを、明かしして、そしてこの32節の最後に、あなた方に良い知らせをしているのですって、言っております。一体このイエス・キリスト、また全て旧新約の、出来事、これが一体あなた方に、今いる皆さんにとってどう関わりがあるのか、33節から見ますと、神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。アーメン。神様はイエスもよみがえらせた。そしてこのよみがえりによって、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。これ確かにイエス・キリストについて書いてあるんですけど、しかしこれ同時に私たちも神の子にされて、そして私たちも新しく生まれ変わることができる望みが、このイエス様を信じる信仰によって与えられるんだ。私たちもイエス様と同様に、この詩編2編にある通り、神の子とされ、また新しく生まれ変わりを経験することができる、これがその良い知らせのうちの一つです。良い知らせはまだまだ、その内容はたくさんあります。34節から見ますと、復活の説明について、書いてあります。34節から、神がイエスを死者の中からよみがえらせて、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていました。ですから他のところでこう言っておられます。あなたはあなたの聖女を朽ち果てるままにはしておかれない、ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えて、後死んで先祖の仲間に加えられ、ついに朽ち果てました。しかし神がよみがえらせた方は朽ちることがありませんでした。アーメン。朽ちることのない喜び、朽ちることのない望み、希望、これはイエス・キリストをはじめとしてイエス・キリストに続く私たちにも朽ちることのない望みが与えられるんです。この35節において、あなたはあなたの聖者を朽ち果てるままにはしておかれないって、書いてある通りですね。これあるいは敬虔なものは、いらっしゃい、あるいは敬虔なものを朽ち果てるままにはしておかない、と言われます。そしてこの36節でダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えたのし、死んで先祖の中に加えられ、ついに朽ち果てました。ダビデは朽ち果てたんですけど、しかし、この 神様が蘇らせた方は朽ちることがない、ね、とあります。死者は復活するんです。イエス・キリストによって復活できます。サドカイ派の人々は、ね、復活を信じませんでしたけども、しかしイエス様は論破しました。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と書いてある、ね、神は死んだ者の神ではなく生きた者の神だ、ね、ダビデの神でもあるんですけども、ダビデもまた、ね、やがて蘇らされて、ね、そして、ね、全て、あのイエス様が来られる日、全ての死者の墓が開いて全ての人々は蘇らせる、ね、そして、ね、死後の裁きに遭うんですね。ある人は永遠の命、ある人は永遠の、ね、ゲヘナへと投げ込まれる、その、ね、裁きに遭うんですけども、けどイエス・キリストにある人は決して朽ち果てることはない。この死後の裁きを恐れる必要が一切なくなる、ね、その望みが私たちにあります。でそういうわけで、ね、38節から、ね、ですから、ね、兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。アーメン、ね、この福音の、ね、その法のその良いところ、その2つ目は罪の許しです、また体の蘇りが、ね、あり、また決して朽ちることのない喜びがありますけれども、罪の許しも、ね、このイエス・キリストを信じることによって、得ることができます。39節、モーセの律法によっては解放されることのできなかった全ての点について、信じる者は皆この方によって解放されるのです。
アーメン、
アーメン、ね、モーセの律法によっては、ね、解放されないことがありました。罪の問題、これ解放でされませんでした、ね、あのニコデモ、ね、ユダヤ人の指導者だったんですけども、もうどうしても律法だけでは罪の問題解放されない、ね、一体どういうことだろうかということでイエス様に、ね、言ったところ、イエス様は言うには新しく生まれ変わらなければ、ね、いや神の国を見ることはできない、ね、人は肉体を持っているままでは罪の問題ずっと抱えっぱなしです。モーセの律法が、ね、与えられてここにあったとしても、まあ、耳で内容を聞いても罪の問題解放されないけれども、イエス・キリスト、ね、この方を信じる、ね、ならばその罪の問題も解放させてくださるということを、それをここで、ね、言っております。でそれで、ね、40節、ですから預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。身をあがける者たち、驚け、そして滅びよ。私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても到底信じられないほどのことである、釘を刺しております。あなた方は心固くなにして、そしてこのイエス・キリストを否むことがないように、もし、ね、否むとするならば、あなた方の先祖たちの中で、ね、心を固くなにして、ね、神様を受け入れなかった人たちと同様に、ね、滅びに向かってしまう、ね、だからあなた方が心を固くなにしないようにしなさい、ね、ということを、ね、しっかりと釘刺していきます。で、まあまあ、先にしていってしまうと、ね、この後、ね、この後、ね、ユダヤ人たち、ね、このパウロに対して、まあ、心を固くなにして、それでもう出ていける、ね、妬みを起こして、ね、口汚く罵るんですけども、まあ、ある人々はそのように心を固くなにしました、ね、けれども全部じゃなかったんですね。ちゃんと、ね、このピシデアのアンティオキに、しっかりと福音信じる人々もまた起こされます。ですから、ね、福音を、ね、聞いて信じる人々がおり、また、ね、信じない人々もまた、ね、いる。ですからこの御言葉の福音、これによってもう、まあ、二つに分かります。救われる人、あるいは、ね、心をカタカナにして救いに入らない人、ね、いるんですけども、ですから御言葉正確に切り分けるんです。ここ本当に私たちも、御言葉を正しく大胆に語るべきということが、ね、ここにおいて分かります、その福音を語る内容、まあ、初心者の人には、ね、旧約律法のことは、ね、語らなくても、ね、ただイエス様のことを伝えて、ね、それで、ね、あの使徒信条の内容、ね、それを、ね、最低限伝える、ね、それによって信じる人は、ね、おります、この けれども、本当にこのイエス・キリストという方は旧約預言者、また、ね、律法、詩編、またその他旧約に書かれてある全ての物事の子孫の一切の主人公はイエス・キリストであるということ、そしてイエス・キリストを信じるならばまず朽ち果てることがなくなる、ね、また死んでいても生きる、また罪の許しが受けられる、また、ね、この律法では解決できなかった罪の問題が解決できる、ね、ということを、ね、知らせるべきです。その他にも、ね、サタンに勝利する、またこの地上によって祝福される、ね、本当にこの聖書を読めば読むほど、ね、イエス様を信じればどんなに祝福が待っているか、ね、それが、ね、分かります。どうか皆さんもこのパウロのように本当に御言葉聖書をよく研究して、そして、ね、御言葉をそのまま手にして、そして、ね、折にかなった人に折にかなった言葉、適切なタイミングで語ることはですね、いつでも、ね、できる皆さんでありますので、イエス様の名前で祝福いたします。
この時間に祈っていきたいと思います。本当に私たちは証人として主がこのように出してくださいました。私たちの家においても、家族の前においても、まだ私たちと関わりがある人々に対してイエス様にある証人となることができますように、正しい証をすることによって御国をこの地上に来たらすことができますように。主が望む御国、盲人の目を上げること、耳しの耳を上げること、そして推しの口を開くこと、なえている手足を正して主の前に導くことです。これは技として主が私たちに保証してくださいました。私たち自身が本当に清い正しいものとなって、御霊が豊かに私たちを促して、本当に主のなされたい技の場所へと、人へと、物へと、ことへと運んでくださいますように、この時間祈っていきたいと思います。主の皆を呼ぶ者は皆救われます。呼べば主は答えてくださるからです。では主の皆を呼びましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ、
主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、証しをしかたたてていくことができます。今この世界によってあなたが確かに働かれることができます。
後に非常に良かったと仰せられたものがここにいます。非常に良かったとあなたが喜んだものがここにいます。あなたが与えるために主よ、天地を創造し、その中にあるあらゆるものを創造して、良かった、良かった、良かった、良かった、良かったと主よ、あなたは私たちを浮かべながら良かった宣言をしてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたが良かったと宣言してくださった主よ、そのもろもろあなたが与えたい、洗いたい、そのもろもろを私たちが生活の中で本当にあなたが与えたもう家庭として豊かに得ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。主よ、私たちは願います。私たち自身の信仰により、主よ、私たちもアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、三代続きの神を褒めたたえる家族になりたいので、主よ、あなたが私たちを祝福してください。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神として私たちの中にもあなたが存在してくださり、ヤコブを通して起こした70名の一家、そ それを主よ、あなたは200万人に上るまで祝福してくださったことを書いていただきます。私たちの一家がそうでありますように。イエスよ、あなたが祝福してください。ナイスエクレシアとこういう神の一家がそうでありますように。主よ、あなたが祝福してください。横浜先生キリスト教会という一家がそうでありますように。イエス様、あなたが祝福してください。この時間私たちはあなたに祈ります。いやもなく本当に罪によってすだれていくしかない私たちでしたが、あなたが私たちを選んでくださり、罪のその淵から私たちを引き上げ、そしてイエス・キリストの十字架の身元へと私たちを置いてくださったことを感謝いたします。罪の行き着く先が地獄であること、それが永遠であることを私たちが知り、あなたの御前に置いて罪を、主を本当に悲しみ悔いて、そして主を罪から離れる決心を与えてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人の弱さを知っておられる主が、主を彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりませんと取りなし祈ってくださり、ただ取りなし祈っただけではなく、ご自身の命を差し出して、私たちが必ず死ななければならないその死の問題を解決してくださったことを感謝いたします。あなたは私たちのためにほふられた子羊であられます。そのほふられた子羊であられるイエス様、あなたが私たちの重い心、感情、霊魂、魂にあなたの血潮を塗ってください。私たちの目に、私たちの耳に、私たちの唇の言葉に、私たちの手足の技に、私たちの五臓六腑にあなたの血潮を塗ってください。そして私たちが清くされますように、清くされますように、そして清い者が見る神を見ることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。弟子としてあなたにしっかり学びたいと思います。主よ、あなたが聞かせた言葉、その学びを通して主よ、私たちが実践していくことができますように。そして主よ、私たちがあなたが与えてくださった主よ、その技を持って地の出にいたり、あなたの証人になりたいと思います。主よ、私たちがあなたが生きておられる神であること、ただ一人の救い主であること、罪を許し私たちを神の子としてくださるお方であることを証しするために、主よ、あなたを明かす時、主よ、そのあなたを明かしたあなたを、主よ、本当に世の人々がただ一人の神として崇むことができますように、主よ、あなたが証を与えてください。証を与えてください。技の証を与えてください。技の証を与えてください。技の証によって主の皆を、主を褒めたたえることができますように、信仰に陥っていた人たちを信仰へと束ねることができますように、希望ない人たちをあなたという希望へと導くことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエスの皆と血潮と命と栄光によってこの時間あなたに祈ります。主よ、本当にイエスキリストにあって神の皆が崇められる教会を与えてください。そして十字架の身元において罪の死を悔いる教会、許される教会、そして清められる教会をあなたが与えてください。そして万民の祈る家として、私の父の家は万民の祈る家だ、主よ、これを実現していくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。そこは主よ、あなたを褒めたたえる賛美が満ち満ちた教会でありますように、そして主よ、証が満ち満ちた教会でありますように、子育ての証、夫婦関係の証、仕事のもつれの証、そして私たちの経済の証、私たちのあらゆる病気の癒されの証が満ちあふれる教会でありますよ。主よ、あなたが祝福してください。成功者の証で満ちあふれますように、祝福してください。主よ、経済、まだ教育、文化、そして政治、そこに本当に通じる一人一人を育み育てる証で満ち満ちた教会でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。子育ての明道でありますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。韓国の主よ、闇を契約の箱であられる主が全部打ち滅ぼしてください。打ち滅ぼしてください。 ね、そして自分で自分の目をついた人たちが本当に主の御前に置いて悔い改めますように、
ね、
イエスよ、あなたが悔い改めの霊を与えてください。そして世界、あえいでいる世界をあなたが憐れんでくださり、本当に日本を解放してください。日本が本当に解放されてパラダイスとなりますように、イエスよ、あなたが祝福してください。世界が解放されて、主よ、来年オリンピックを開催することができますように、主よ、あなたが祝福してください。オリンピックが開催されて、主よ、本当に世界の祭典となることができますように、そしてオリンピックによるその証がたくさん出ますように、イエスよ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。主よ、講演の学びが今本当にずっと整えられていません。主よ、本当にあなたが時を与えてくださって、その学びを本当に乾いている先生たちに運ぶことができますように、主よ、時をあなたが整えてください。整えてください。祝福してください。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。生徒たちの耳を開いてください。耳をあなたへの捧げ物として捧げいたします。主よ、あなたが受け取ってください。聞くことを正しく聞くことによって、主よ、お羊の脂肪に勝る生贄を捧げることができますように、主よ、あなたが祝福してください。牛の一頭より本当に優れた賛美を捧げることができますように、生徒たちをあなたが祝福してください。イエス・キリストの皆と地上と命と栄光によって、主よ、私たちの授業をあなたが祝福してください。あなたが隠れた技を持って、世の人に隠した技を持ってあなたが祝福してください。なんでそうなってるのって、もうというこの聖なるその本当に感嘆しをたくさん受けますように、受けますように、たくさん受けますように、主よ、あなたの技によってあなたがそうしてください。人は今本当に立ち止まっています、あえいでいます、そして後退しています。でも主よ、私たちは前進します。あなたが私たちを導いてくださる道しるべだからです。世があえぐ時、私たちは主よ本当に飲んで食べて、主よ、あなたに会って守られます。主よ、感謝いたします。感謝いたします。主よ、エジプトにおいて中の主よ災難が起きました。不信仰によって、主よ、四つの災難には本当に神の民も味わいました。でも主よ、私たちにはその不信仰はないことを感謝いたします。だから主よ、今世に主よの災いがあるとしても、私たちには一つもないことを感謝いたします。あなたには私たち、あなたは私たちのために特別な策を設けてくださり、そして干ばつの中においても100倍の収穫を与え、そしてよりつぶりの娘、よりつぶりの息子をあなたが与え、そしてヨブのように倍の祝福に預かることがあって、最低でも倍の祝福に預かることができるように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。取りなし祈りの名人でありますように。歩きながらでも、ああしようって、ああしよう、ああしようって、目に入る、耳に聞こえてくるものに対して、主よ、私たちはああしよう、ああしようと、あなたへと運ぶことができますように。主よ、本当に私たちにその志を与えてくださったことを心から感謝いたします。主よ、日頃愛哀れに許し、その恵みに満ちたもん、主よ、技を私たちも起こすことができますように。愛すべき人を愛す、まだ哀れにべき人を哀れむ、愛哀れに許す、その許すべき人を許す力をあなたが与えてください。恵むべき人を恵むことができますように。そして主よ、私たちが本当にあなたに対して愛哀れに許し、その恵みを求めるとき、私たちの種まきにより、私たちは天の千倍、万の万倍あなたから得ることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。権威から威力、尊厳、勢い、それは清いものに与えられるあなたの技であることを感謝いたします。清くされて、主よ、私たちが天の権威を行使していくことができますように、力を行使することができますように、威力を行使することができますように、勢いを行使することができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエスの皆と地上と命と栄光によって、主よ、霊においては本当にあふるんばかりの恵みを与えてください。真理の言葉によって私たちを悟し、私たちを自由にしてください。肉において私たちの杯をあなたが押して揺してあふるんばかり満たしてくださり、そしてあふれたものを持って世を満たしていくことができますように。人物、ことを癒して、ま だ私たちが食べさせていくことができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。今日も働く牛の口に不都合しないあなたを期待いたします。主よあなたが私たちをまず最初に食べさせて、まだ最初に飲ませてくださり、最初に私たちをあふるばかり満たしてくださる方であるからです。主よあなたが私たちを子育ての命令にしてください。主に私たちをどうして子育てされた育った子供たちが次世代の主を本当にまだ子育ての名人となることができますように、主をあなたが私たちを祝福してください。家々が三代続きの主のものとなられますように、主のものとなられますように、主をあなたが祝福してください。祝福してください。イエスの皆と父と命と栄光によって子供たちが主を世のものと主のものをこの区別できますように、闇と光を仕分けた主を区別してください。そして子供たちが本当にイエス・キリストの皆と師匠と命と栄光によって聖なるものと闇を区別することができますように、主をあなたが祝福してください。地獄の技天国の技を区別できますように、主をあなたが見極める力をあなたが与えてください。そして主を私はあなたに祈ります。子供たちが本当に主が本当に嫌がることを人物ことを見たときに彼ら自身がそれに対して身震いをすることができますように、聖なる身震いする感覚はあなたが与えてください。与えてください。イエスの皆と師匠と命と栄光によってこのテピリを通してイエス様と直接会いますように、直接会いますように、自分たちがテピリにした言葉が天から本当に死をこだまして自分たちに届きますように、こだまして自分たちの思い心感情霊魂魂を揺すぶりますように、主よあなたがこの宣言した言葉によって自信が起きるような体験ができますように、イエスよあなたが祝福してください。祝福してください。祝福してください。イエスの皆と師匠と命と栄光によって主よあなたに祈ります。韓国は憐れんでください。アメリカを憐れんでください。トランプ大統領をあなたが守ってください。でもう一度大統領にしてください。そして世の本当に公においてはびこっている悪と戦うことができます。主よあなたが祝福してください。そしてトランプ大統領に主よ本当に同意する人たちをたくさん、この見心にかなったことに同意する人たちがたくさん起こされますように、イエスよあなたが祝福してください。滑りやすい言葉を通して主よ罠に落ちることがありませんように、イエス様あなたの彼、あなたが彼の霊性を整えてくださり、そしてイエスキリストにあって祝福されますように、そして本当にこの一点通りもない言葉をイエスキリストにあって宣言することができますように、主よあなたが祝福してください。あなたが満たしてください。あなたが栄光を受け取ってください。イエスキリストの皆と師匠と命と栄光によって北朝鮮をあなたが覚えてください。悪人は3代4代まで聖書にはっきりと書いてあります。もう4代目が生まれています。だから彼らの悪のこの独裁政治はもう終わったことを宣言いたします。イエスの皆と地上と命と栄光によって終わったことを宣言いたします。主よ本当に今韓国の政治が大変です。パクチウォンを本当にまだ北朝鮮関係のこの一番あの戦闘に立てる、そして自分たちの好きなように人をこう埋め込む、そういうことをやっています。主よ絶対できませんように、できませんように、できませんように、あなたが彼らの息の根を止めてもさせないでください。イエスの皆と師匠と命と栄光によって、今主よ本当に時の人としてユン・ソンニョルという人が浮かんでいます。彼が本当に時の人であるということであるならば、あなたが守ってください。今とりあえず本当に力がないこの右派の中において、彼は嫌をもなく右派になっております。私は決して彼が右派だとは思いません。ただ人として正しさを追求するその気持ちがある、思いがあるということだけ私はもう感じました。主よ本当にどれだけ人がいなくだったらこのようなことが起きてしまうんですか。主よ、ハンギョアンさんが本当に 出てきた時に望みをかけましたが、力及ばず力なく破かれてしまいました。本当に主よ、だばかりのクリスチャンが働き人として本当に背負って出ることはありませんように。
アーメン。
イエス様、イエス様、あなたが助けてください。
アーメン。
助けてください。
アーメン。
あなたは信じないネブカデネザルを通してでも、その時代彼が支配していたその国、その諸々を全部束ねて、ダニエルが信じる神様を信じない者はその家々を踏みだめとするという、その本当に宣言を何度もなさいました。主よ、本当にもしユンソンによるその人が今時代にあなたに選ばれているネブカデネザルのような人であるとするんだから、主よ、彼のそばにダニエルとその友を置いてください。イエスの皆と知性と命と栄光によって、イエスよ、そして本当に彼のこの今のこの知性に、彼自身また彼の家族はクリスチャンになりますように、イエスの皆と知性と命と栄光によって、何らかの形であなたが印を与えてください。ダニエルとその友達を与えるか、じゃなかったら彼が変えられてクリスチャンになるか、それをあなたが本当に印として与えてください。イエスの皆と知性と命と栄光によって、主を本当に主の働きをすると言いつつも自分の働きをする人がいませんように、イエス様、あなたが取り締まりの主であることをしっかり覚えることができますように、主をあなたが祝福してください。今日私たちの働き、主はあなたが祝福してください。私たちが本当にどこにいても私たちの家にその場所が、人が、物が守られますように。主よ、あなたが私たちを特別扱いしてくださることを感謝いたします。イエスの皆と知性と命と栄光によって出会った人一人一人に福音をくっきりと主を刻めることができますように。そして言葉で刻み、そして聖霊で刻むことができますように、イエス様の血潮で刻むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちに主よ、働くために必要な人をあなたが送ってください。そして主よ、御霊に促されて働く人物ことへと運ばれていきますように、そこでイエス・キリストの命の証の証人となられますように、技を起こしますように、主よ、あなたが祝福してください。祝福してください。子供たちが本当に主に忠実し、また親に忠実するものでありますように、親が本当にキリストにある権威に立つことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たち一人一人をあなたが招いてくださったことを感謝します。さあ、実際にお仕事で先に行かれました。主よ、本当にイエス様が共にいてくださり、イエスキリストに会って、本当に主イエスキリストに会って彼女を祝福してください。その夫と主よ、本当に祝福された家庭を築くことができますように、主よ、あなたが祝福してください。イエスキリストの皆と知性と命と栄光によって、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。アーメン。波川羊をイエスの皆にて祝福します。
アーメン。
主よ、本当にイエスキリストにあってもう確実ある家の長でありますように。
アーメン。
そして教会における働き人の長でありますように。
アーメン。
主よ、あなたが祝福してください。
アーメン。
そして本当にハーキスタ人とサーキスタ人の夫がイエスキリストにあって波川羊のように耐えられますように。そして主を愛し恐れ敬い、教会を愛し使える霊で導きますように。主をあなたが祝福してください。本当に良いものも悪いものも映るものです。主を私たちは映してくださいと今祈っているのです。主をあなたが映してください。映してください。映してください。本当にサービス隊の旦那さんも、まだ母実際の旦那さんも、あなたが本当に教会を愛し、そして家族の旦那を本当に愛し、そして家族もろもろで 本当に主を使える霊に満ち満ちて、そして主の皆を褒めたたえる栄光の栄光の礼拝者となられますように、主をあなたが祝福してください。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。感謝いたします。子供たちが主を本当にこの道端のカラスを見るたびに親に逆らってはいけないということを思い出すことができますように、神に逆らってもいけないということを思い出すことができますように、主をあなたが祝福してください。祝福してください。イエスよ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この場所がイエスの皆と地上と命と栄光によって清められますように、イエスの皆と地上と命と栄光によって灿烂の場でありますように。本当に預けないこの世界において、ここで食べるものが本当に美味しくて心を和ますことができますように、ここで弾む会話が良い結果を出し、主の皆が崇められますように、そしてここが本当に和解の場、楽しむ場、喜ぶ場、本当に美味しいものを本当にたしなむそのような場所でありますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。主よ、本当にこの場所がイエス・キリストにあって整えられて、主に祈る賛美し礼拝を捧げる場所、そして主が与えてくださる栄光の教会を得る場所として、あなたが祝福してくださったことを感謝いたします。必要なその諸々は全部主から来ることを感謝いたします。主がもうすでに用意しておられることを感謝いたします。そして栄光のうちに私たち一人一人が運ばれていくことを感謝いたします。イエスよ、本当に私たちが今度あなたが生かしてくださる教会のその本当に形、そして教会の中のその諸々が見えますように、主よ、あなたが私たちの目を開いてください。そして耳を開いてください。心の目を開いてそれを見させてください。主の皆が崇められますように、崇められますように。この全ての祈りを天と地とその下に置いて誰も逆らうこともできない、私たちの王であり主であられる主イエスキリストの皆によって感謝して祝福して祈りました。
アーメン。
ハレルヤ。主の祈りです。主の祈り。
天にましまず我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
ハレルヤ。